私は今日は涙雨ではないと思っています。私は去年こちらに東京から土地を探しに来て教会堂を貸してもらいたいと来たけれども、土地もなくアパートもなく教会もなく、あれは本当に涙雨でした。ずぶ濡れになったんです。今日はここまで教会堂が建ったのでありがたいなって思っています。皆さん1年間は悲しいこと嬉しいことごちゃ混ぜではないですか？多くの人は新聞を見て、被災者は帰れって市役所などに3箇所落書きがあったって読んですごい心痛めたと思います。悲しいこともあります。だけど嬉しいこともあります。さっきご紹介したように、今日近くの回って賛美歌歌ってうるさかったらすいませんって言ったら、いや綺麗な歌声聞くの楽しみですって言われたから、あれみんな上手だったっけかなって不安になったんですけれどもそして楽しみにして見ています、今日行きたいと思っていたんですなんておっしゃっていただいて、ご近所の方本当に嬉しいな。悲しいことと嬉しいことがごちゃ混ぜなのが人生の道のりです。で、今日開く聖書は哀歌と言いまして、悲しみって書くんです。なんで喜びの歌じゃないの？悲しいこともあるんです。似てますよ。私このような礼拝堂いいなと思います。シリアのアンテオケアンタキアというところに行った時に、最初に教会を作る宣教師を使わしたところなんですが、洞窟の礼拝堂です。こんな感じです。後ろに非常口があって、ローマ軍とかに襲われたら逃げるようになって、多分ろうそくでホラー穴で礼拝をしていたんです。ここはホラー穴とは言わないけれども、なんだか初代の教会っぽくて、初代はチャペルがないから、これもまたこんなとこで礼拝できるのもめったにないことだから、コート着て礼拝するのもこれもまたいいかなと思っているんです。なんで愛かっていうと、今から2000年前はクリスマス、キリストが生まれた時、そのさらに600年ぐらい前に586年頃国が壊れたんです。外国に攻められて、そして神殿という礼拝所が壊れて強制移民させられて、この中にも家に帰れない人が結構いると思います。故郷をなくしたんです。何ヶ月ですかって、いいえ約70年です。私たちは70年双葉に帰れないと思っている人もいるかもしれないし、7年後に帰ると思っている人もいるかもしれません。だから悲しいんです。似てます。今日は悲しい時代の歌、じゃあ一言ずつ噛み締めましょう。じゃあ22節をご一緒に読みましょう。はい。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の皆さん、私たちは滅びなかったでしょ。このヘブライ語は終わりじゃない、終わってない、死んでない、生きてますっていう意味なんです。皆さん、私たちは滅びなかったんです。震災後2年目をちゃんと生きてます。生きてるから悲しいんです。転んだら痛いのは命がある裏返しです。ですから私たちはまだ終わりの幕ではなくて、ということはこれは可能性があるんです。希望があるんです。じゃあ説明しましょうか。今から2600年前、外国のバビロンという国に攻められて、故郷がめちゃくちゃになって、今風に言ったらチャペルが壊されて、二度と故郷に帰れない人たち、だけど滅んでなかったんです。滅んでなくてちゃんと生きてたんです。生きていればこそです。皆さん、命を大事にしてどうなったですか、どうなったですかって、70年後帰ったんです故郷に。70年は長いけれども、そして神殿で礼拝するところを建て直したんです。で、復興したんです。時間はかかりましたけど、生きてればこそです。皆さん、福島は何度も壊れて破れて復興した地域です。私はこれは誇らしく思います。だって1月6日に NHK の大河ドラマ見るって決めてるんです。新島城の奥さん、山本八重、会津白虎隊の生き残り、鉄砲撃ちの名人、最初のクリスチャンホームと言われたんです。京都で新島城、アメリカに渡って、普通じゃない日本人です。あの人と結婚して、だけど会津はめちゃくちゃになりました。心がズタズタ傷つきました。そして新島城と、再婚なんですが結婚をして、京都で、それを NHK がこれから描くわけです。生き残ってこそ次の物語があるんです。昔は故郷がなくなって再び復興して神殿を作った。私たちは今故郷に帰れないけど、ここに教会建設中です。 また来年は新たな未来が来るはずなんです。この間話したでしょ、私数週間前徳島に行って徳島市民クリスマスでお話ししました。そこでは福島県の松江所長が大変尊敬されて、山本と松平健主演のバルドの学園というベートーベン第9がアジアで最初に演奏された第一次世界大戦のドイツ人の捕虜、これよりももっと大事にしたドイツ人を尊敬した、そういう福島県人が所長だった記念館と撮影現場を見てきました。皆さん、この彼は会津白虎隊で鶴ヶ城がめちゃくちゃになって穴だらけになって、そして家族がとっても苦しんだことを見た少年時代を送って、だからドイツ兵をバカにしちゃいけない、負けた軍隊だからって軽蔑しちゃいけない、彼らは国のために一生懸命戦ったでしょって、みんなドイツ人に生まれたら戦ったはずだよって、事実彼らはパン屋さんでした、メガネ屋さんでした、職人でした、善良な市民でした。それを表面的に彼らは負けたとんでもない国の兵隊だって軽蔑すべきじゃないって、なんでそう言ったか、彼は会津の福島県の出身だから、会津白虎隊が散々な目にあって強制移民させられてめちゃくちゃになったけど悪い人じゃないって、ね、悪い人じゃないって、だからドイツ人も尊敬すべきだって、そういう松江所長が福島県人だったことを私は徳島に行ってなんだか誇らしくなったんです。私たち滅びてないです。私たちは2年目の震災の年末を迎えています。これは何かのためです。未来のためです。じゃあ聞きたいんです、生き残ったって言ったってある人は家もない、ある人は仕事もなくて何のために生きてるかわからない、1年10ヶ月も経ってだんだん疲労が蓄積してきた、半端じゃない悲しみだって、来年をまたいで生きる力がありますかって、これについては今読んだ2行目に大丈夫です。主の恵みによる主の憐れみは尽きないって、皆さんいい言葉ですね。これはね、全部同じ言葉なんです。慈しみ深き友なるイエスはって賛美歌もありますが、慈しみも憐れみも恵みも、これ全部同じ言葉が使われているんです。しかもそれは来年も尽きない。皆さん、このいわきは震災後あるところでは温泉が町の中で湧いて出たってニュースで見ました。だけどあるところは温泉が枯れたと聞きました。どういう具合だか私は知りません。あるところは尽きないで、あるところは枯れたんです。皆さん、神様の恵みとか慈しみは、だから私たちは今日生きてるんです。誰も自分で生きてない、生かされているから生きてるんです。生きてる限りみんな使命があるんです。だけどこれは自分の頑張りじゃない、神様の恵み、慈しみ、憐れみ、全部同じ言葉です。何でもいいです。ただこれは無尽蔵なんです。私はだんだん年が取ってきたな、あんまりホテルとか泊まった時にバイキングって楽しみじゃなくなってきたんです。動くのめんどくさいから持ってきてもらう方がいいなって。若い時はたらふく食べられるってバイキングこそ最高だと思っていました。ところがあるバイキングに行くと一回皿が空っぽになると出てこないところあるんです。そうすると行列です。だって同じお金払って食べれないんですから。ところがあるホテルに行けば皿がなくなったらすぐ同じもの出てきます。みんなそれを確認すると急いで取ろうとしません。皆さん、神様の恵みっていうのは昨日まであったけど今日枯れちゃったって、そういうものではないんですって。だったら来年はまた新たな恵みや祝福が来るんだと思えば大丈夫なんです。これが力です。次の節を見ましょうか。これは新鮮です。23節ご一緒に読みましょう。はい。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い。皆さん、カレンダーをめくるように、新鮮な朝日をカーテン開けて入れるように、朝ごとにそれは新しいんです。それは力強いんです。皆さんは先週はどんないいことありましたか？これコツです。ある牧師はピンチの後にチャンスがあるって口癖だそうです。私の口癖はこうです。悪いことが来たら次はいいことが来るんだって。絶対この方が得です。事実そうです。 毎週神様の恵みがあります。悪いことばっかり数えると自分で墓穴を掘ります。だけど悪いこと3つあっても2つはいいことがあるはずです。いいことを見つけていけば明日につながります。例えば先週皆さんはどうでしたか。私はコンサート、新聞社の人が来て、ある人が新聞見たら結構写真大きかった、結構記事載せてくれた、あ、よかったな。コンサートに久しぶりに会った人もいました。いや嬉しかったなって。水曜日に結婚式場でやってる小さな集まりにも久しぶりの方が来ていただいて嬉しかったなって思いました。これで3つは恵みがありました。それからさっきお祈りしたお母様を亡くされた君江姉妹、大変だと思いますが電話をいただきました。私は返す言葉はどうやって探そうかなと思ったら嬉しいことを聞きました。確かにお母様のところにお見舞いに行った時にどこの聖書の箇所を読みましょうかって聞かれたんです。だからこの箇所とこの箇所がいいじゃないですかって自分で話したことを忘れてたんですが、そしたらお母様のところに行ってその箇所を読んでくださった。そして私たちはみんな洗礼を受けてクリスチャンになったんだってお話をされた。でお母さんも神様信じないかってまで話された。ちょっと驚きました。いやこれは本当に良かったなって。皆さん、人が亡くなることは悲しいです。悲しい中にも神様の恵みは新しくカレンダーをめくるようにあるんです。来年許されているということは来年の祝福があります。来年の恵みがあるんです。じゃあ皆さん、私は今日は相当急いで話しているんですけども、じゃあ23節もう一回見ますとね、あなたの真実は力強いって、これは力強いって偉大だって、ね、皆さん北朝鮮のように誰かの写真を飾って万歳って言って偉大だって言うとちょっと不気味な感じがします。聖書はだから偶像はダメだよって、神様だけを褒めた方がいいよって、神様だけが偉大なんだよって。で聖書を見ると私たちはちっぽけで力がなくてすぐやんなっちゃってって言うけども、ダメな私たちを支えてくれる神様はその真実は偉大だって、だから歌いたいんです。だから下手でも賛美歌を歌いたいんです。じゃあ次の24節を読みましょう。はい、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。皆さん、私たちは家をなくしたという人もいます。職場が閉鎖になったという人もいます。大好きな洋服が水浸しになったという人もいます。私だって言っていいよって言ったらなんか犬が死んじゃったっていうふうに今なら言うかもしれませんけれども、そうやって次々と見えるものが奪われて、当時の人は故郷をなくし家が焼かれ礼拝するところがめちゃくちゃになっちゃって、なんでこんな最悪な時代に生まれちゃったんだろうって言いたかったかもしれませんが、別のものが見えてきました。それはものじゃなくて主こそ、主なる神様こそ私の相続するものですって、妙な言い方ですけども、ものじゃなくて生きている神様が私の取り分です。これは深いですね。見えるものが取り去られると見えない大事なものが見えてきますかって、見えるものにあふれていると大事な心を忘れていませんかって。私たちはだからもしかしたら良かったんです。普通じゃない1年2年だったので、本当に神様を見るようになったならこれは良かったんです。神様こそ私の受け取る相続分でありますって。皆さん、これについて私は先週にぎやかな私の娘の小さな子供たちが、男の子がやってきました。ほとんど戦争状態でした。もう家の中がゴミだらけとは言わないけどお菓子だらけになったり、それで一念発起してせっかくいわきに来たんだからってハワイアンセンターに久しぶりに行きました。もう2時間ぐらいしかいなかったんですが連れて行きました。下の子は1歳2歳ぐらいなんですけども、多分ね驚いたと思います。流れるプールがあって浮き輪を借りてそこに乗りました。ところが一回もニコリともしないんです。なんだ、固まっちゃって、多分ねこの仰天したんだと思う。いきなりドームに入って そして大人がみんな素裸っていうか裸に近くて、そして親まで裸になって、おじいちゃんまで、なんなんだこれ、固まっちゃったみたいですよ。ほでいきなりボートっていうか浮き袋に乗せられて、水は動いてるし、ぐるぐるぐるぐる回ってて、なんなのこれって、狐につままれたような表情でありました。だけどお母さんが、まあ、私の娘がその浮き輪にビターッとくっついてたから、お母さんをじっと見ては笑いはしませんでしたが、安心していました。ああこういうことかなって。そしたら館内放送が流れたんです。皆さん1歳何ヶ月とおぼしき、こういう子供というか赤ちゃんが迷子になっています。春休みだから混んでました。うわ大変だわって、どんなに1歳何ヶ月の子供不安かなって、お母さんはもう必死になって自分の子供を探してるかなって思ったんです。皆さん、聖書は父なる神様です。父なる神様っていうことは、私たちは神様の子供として見られてるんです。視線を感じても、ぬくもりを感じなくても、お母さんは必死に探してるんです。例えばハワイアンセンターの中で、子供はじゃあチョコレートあげるからちょっと辛抱してて、いらないそんなものって、じゃあこのおもちゃはどうって、だからいらないって、物はいらないって、ママが欲しいって、これが普通なんです。これが自然なんです。この人間として当然の人の道を忘れて生きてたんじゃないですかって、この物に囲まれたら物でもいいかなって、こんな幸せに出会ったらこんな幸せでいいかなって、今それがへっぱがされて、私は幸せを失ったって言ってるけど、そもそも論が違うかもって、あれが異様だったかもって。私たちは地上の旅路を終えたら、蓄財したものも全部置いていくんです。名声も全部剥がされていくんです。裸一貫になるんです。これは終わりは決まってるんです。その時のデモンストレーションに、この1年2年目の今年の暮れ、本当にあなたにとって大切なのは物ではないでしょうって、主こそ、主なる神こそ、世界の主、自然の主、歴史の主、そして私たちの人生の主なるオーナーであるお方こそ大事だって悟ったなら、これは悪い経験ではなかった、来年も期待して大丈夫ですよって。皆さん、悲しい現実を最後にお話ししましょう。あんなに3日間必死に孫たちに付き合って、全力投球して寄り添って、遊んで疲れ果ててあげたにもかかわらず、いざ帰る朝、ね、帰りたくないというかと思ったら、じゃあねって、そりゃないんじゃないのって、お母さんとお別れしてお父さん待ってるだろうけども、こんなにいろんなもの買ってあげて、おもちゃもあるんだから、まだここにいてお母さんさよならって言ってもいいよねって、やだって、お母さんとこ行くってじゃあ今度一人だけで遊びにおいでって言ったら、それもやだって、お母さんと一緒じゃなきゃやだって、あんなにも投資してあげたのに、その末路はこんなだったかなって思ったんです。それでいいんです。皆さん、小さい子供ほどだって信仰は幼子みたいであってねって、あんまり複雑に考えるなって、ああだこうだ考えるなって、なるべく子供帰りをして、子供のいい点は自分で生きれないって教えられなくたって勉強していることです。子供のいい点はお母さんさえあればいいんだって悟っていることです。それがいつの間にか私たちは自分で頑張るんだ、自分の力しかないんだって刷り込まれて、なんだかとんでもない道を歩んでいたかもしれないんです。だから今年の暮れ、悲しみの歌である哀歌を通して、私たちは神様の恵み、憐れみを、尽きないものをどれほど受けたでしょうか。そして生きてるんです。生きてるということは来年に向けて、未来に向けて使命があるんです。そんな力ないって、大丈夫、神様がいれば何にもなくても。当時の人は故郷を失い、みんなすっからかになったけど、見事に神様の歴史物語は綴りよりは前進して、大河ドラマ以上です。私たちの未来も明るいんです。10人中9人が暗いと言っても、私たちは言うんです、絶対明るいって、必ず希望があるって。だから翼の復興教会を、ここにこのようなぬくもりの中で祈りを捧げたいと思います。ご一緒に22節もう一度お読みしましょう。22を読みましょう。はい。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。 それではキーボードを弾いていただいて、短く黙祷をして、今日の聖書のお言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は完成途上の翼の教会でまたとない礼拝を捧げることができました。この一年を振り返って、悪いことから数えるのでなく、あれもこれも神様の恵みだったなと思うことを、年の終わりに思い起こしましょう。数えましょう。そして心を温かくしていただきましょう。私たちは生きています。これは素晴らしい恵みです。来年に向けて、神様の恵みは尽きませんから、みんな大丈夫です。神様は素晴らしいことをしてくださいます。私たちに必要なのは、十分蓄えることではなく、心細くても子供が親を見つめてすっかり安心するように、神様を見上げ、涙を拭いて神様に信頼することです。私が一言ずつお祈りします。ご一緒に同じ言葉で年の瀬のお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。私たちは生かされました。だから来年に向かって前進します。神様だけに信頼し、お頼りし、進んでいきます。よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。